エンタメ界のバルカン半島、東京ミルク放送局。
はい、皆さんこんばんは。第40回目の配信でございます。はい、私、東京ミルクホールの活躍金と前立腺に不安に気、新庄ゆきと
ちゃんまつ2015です。
はい、この配信は、しかないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組でござい。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。はい、ということで新庄君、何その最初の岡田真澄みたいな入りは。
いや、なんか
ファンファン大佐みたいな入りは、
もう正直ね、これ今回3回撮りなんで
言っちゃった。
3本撮りなんでちょっと3つ目になるともうなんかあの方向性が分かんなくなって、
分かんなく
もう3つともウェーイっていくのもなんかあれかなと思って、ちょっとバリエーションの一つして今後
やってみた、
今後のことを考えて、はい、な感じですけれども、どうですか、もうサクサクいきますか。
何を、
本題を本題
に、オープニングトークで何かないか、
もういい時間ですよ。3本撮りだもん。
いい、オープニングトークで何か話すことがない、
もうないでしょ、最近の話がもう大体言ったでしょ、
先週、先週、いくらでもありますよ、話すことは。
いくらでもあるけど、別にここで言うことじゃないでしょ、
ここで言うことではないけど、やっぱりちょっと笑ってしまう、失礼なお話です、非常に失礼なお話ですけれども、
映画、
今年の春先に見た映画の出演者の方が亡くなって、新しいんです、心臓麻痺か何かで。
あらあらあらあら、はい、
まあ、それも非常に寂しい話、
結構なくなりましたからね、今年も下半期
で、
ね、
でうーんって思ったんですけど、はい、やっぱりあの映画だったらしょうがねえかなっていう、うん、あの新庄さんは見てないと思いますけれども、
その映画もしかして、
あれですよ、
何ですか、
湘南の街で繰り広げられるラブストーリーを繰り広げられて、
ああ、それはもしかしてテ
ラ
ス
ハウス。
テラスハウスの、
これちょっと人が亡くなってるからね、あんまりどうかと思うんだけど、テラスハウスの中でも、はい、やっぱりこうトップクラスにキャラが立ってた、
はい、
なんかね、あの家の前でギター弾いちゃってるやつがいたんです。
あ、
で死んだって聞いて、はい、いや本当ごめんなさい、本当こう遺族の方には本当こういう悪いつもりはないんですけど、はい、ちょっと本当吹き出してしまいまして、
はい、
これ絶対ね、映画関係者、俺前から思ってるんですけど、映画関係者の中で、ね、デスノートを持ってるやつがいるんだよね。
いえ、
多分そいつがね、 DVD で見ちゃったんだよね。
こいつはいっかっつって、
うん、こいついっかいらねえなっていう、非常に多分いい人そうなんですよ、いい人そうなんですけど、やっぱりね、鼻につくところはありましたからね。
ああ、髭の感じとかね。
まあ、今井先生。今井先生を、今回は今井先生を追悼します。テラスハウス。
俺たちのテラスハウス今井。
テラスハウス今井会。
嘘だ。マジで言ってん
の。いや、失礼な話だよ。ということで、まあ、映画の話をしましたけど、最近ちょっとね、映画の話があんまりなかったので、ちょこちょこっとお話ししていこうかなというふうに、今日は思っております。
はい。
はい、という。
ちょっと待って、今回の、じゃあテーマ、今回のテーマは何なんですか。
テラスハウス今井さんを忍ぶ会です。
俺たちのテラスハウス今井ね。はい、じゃあ分かりました。それにします。はい。
を忍ぶ会です。
はい。
はい、ということでですね、はい、最近見た映画あまりちょっとこちらのポッドキャストでも話せてなかったので、はい、軽く振り返っていこうかなというふうに思います、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ガルパンはね、ちょっと改めて一回やろうかなと思ってますけれども、
また別の回に、
はい、最近見て話せてなかったのは、はい、まあ一番トップで言うならば、うんうん、やっぱりバックマン、
ずっと言ってましたね、
映画バックマンですね、
うん、爆笑問題、
はい、爆笑問題じゃない
爆笑、はい、
バックマンをちょっと話さなきゃいけないかなというふうには思ってます。新庄君見たんだよね。
見ました見ました。
どうだったんですか。
僕はなんかでもなんか青春ムービーみたいな感じでうまくまとめてきてるけれども、なんかでもあの原作を読んでると、うん、あ、こここうじゃないのになとか、強引なつなぎしたなとか、初め中学生から始まって、そこからどんどんなんかね、あのやっていくのに、二十歳になるまでに一人前になるみたいなストーリーなのに、高校生で始まって、でなんとなく賞を取ってみたいな、なんとなくサクセスストーリーいいでしょうみたいな感じになってるのが、ちょっともうちょっと掘り下げられなかったのかなとか思ったり。
今ちょっとやっぱ見てるの、軒並みやっぱ好評が 4.02 です。ガルパンクラスです。
ガルパンはもうちょっと上ですけど、まあ、それでも8割はいってるってことですもんね。5点満点の 4.02 なら、
はい、
あ、これは監督は誰ですか。
大根先生です。
あの
大根仁志
先生、大根仁志先生、大根監督が、
大根監督が
撮った渾身の、
まあじゃあ新庄君はまあちょっと思うところもあるけど、うんうん、まあまあいいんじゃないかなみたいな、
まあまあまあ、もうまとまってないということでもないですし、うん、まあまあまあ良かったじゃないですか、あそこそこ、うん、
僕はですね、うん、テラスハウス以下ですね、
あらまあ、
今シーズンぶっちぎりワーストワンです、
ワーストワン、
はい、
100点満点で言うと
2点
お
2点、
はい、2点
2点、もう本当に別にこのポッドキャストで映画の悪口を言うために僕はこの僕に座ってるわけではないんですね、
はいはい、
で本当に好きなものだったりとか面白いものを少しでも知ってもらいたいなというふうに思ってて、
はい、
座ってるわけですから、
はい、
別に爆満を晒すつもりは一切ないんです、
うん、
ただ、うん、世の中の評価がすごいこう迎えてるというか、
うんうんうん、
高田文雄先生とか水戸橋博士とかが、
はい、
でまあライムスターの歌ちゃんとかも
歌丸先生
が、うん、素晴らしいとか言ってるんです、
うん、
ちょっと違うんじゃないかっていうことを、うん、僕はここをちょっとはっきり言いたいなと思ってて、
はいはい、
でなんか原作とどこが違うとかいうことを別に俺はね一時突っ込むつもりもないんです、
うん、
でじゃあ例えばよく言われてるいいところみたいなので、はい、なんかプロジェクションマッピングを使って漫画を描いてるとか、あのスタジオでなんか撮って、
うん、
なんか格闘シーンで漫画を描くみたいな、
漫画を描いているという行為をあの縦
メタファーだよね、
うん、表現にして、
うん、で あ, れとかあそことかすごい評価が高いんですけれども、はい、別に僕は別にどうでもいいんです、
うん、
どうでもいいというかあれは演出技法の一つなの で,、
うん、
で例えばエンドロールに愛が溢れてるとかも言うんですけど、
あ漫画の本棚が、よく見ると背拍子のやつが作者名が一人一人のスタッフの名前になってるとか、う
ん、とか、うん、であれも、
はい、
逆にエンドロールなんか考えろって言われたら、
うん、
あれになると思うの、
まあまあまあ漫画の話でそういうエンドロールならまあ、うん、まあ、うん、ありっちゃ
でプロジェクションマッキングもさっきもスタジオで撮るも、
うん、
ちょっと考えればできるし、
うん、
まあ、PV のやり方なんだけどプロモーションビデオのやり方だし、
はいはいはいはい、
そんな目新しいとは思わないですね、
うんうんうん、
で なんだろう一番まあ正直、はい、なぜ2点なのかっていうところに関しては、
はい、
うん、多分この大根監督が、
うん、
あのモテキの時からそうなんですけど、
はい、
漫画のこと知らないっていうかサブカルについてよく分かってないっていうのをものすごい感じてるんですよ。
ほう、
分かってないくせにっていうかどうかしら、分かってないのに分かってる感じを出して、うん、うちらに寄り添ってこようとしてる感覚がすごいあるんですね。
ほう、というのは
だって多分あれですよ、はい、あのアイカスが見たことないですよ。
いやそれは見たことないでしょ、普通の人はアイガスなんて見ませんよ。
でもこれをやるんだったらアイガスさん見るでしょ。
いや見ないですよバカじゃあるまいし、そんな女子向けアニメを 見ずとバカマン作れますよ。召喚少年ジャンプ読みますよなんだアイガスって本当にもう大好きですけど、はい、
漫画に対してのね愛を感じないんですよ、
はい、
で本当具体的にどういう風に言っちゃうかっていうと、
はい、
なんかパイセンのなんかデブみたいなパイセンが
デブみたいなパイセンがね、
デブみたいなパイセンが漫画描いてるってことをこれ見てよ、宇宙に浮いてるオムライスみたいなカットを見せて、
うん、
でああいいですねみたいな感じでワンカット挟んだ後振り返ったらその漫画のページがポンとなんか床に置いてあるんです、
はいはい、
で観客には見えるように置いてあるんですね、
うん、
現役の作家が漫画の原稿をそんな存在に扱わねえよと、
うん、ああそれはあった、ちょっとありました、うん、
でそれは漫画のことを本当好きだったらそういう風な小道具の見せ方はしないですし、
はい、
やっぱり一番気になったのはこのバクマンの出てくるこの2人ですか、
うんうん、
があの連載をしてて、
はい、
人気を回復させるために、
うん、
なんかまあ元々好きだったヒロインの女の子をの似顔絵で登場させて、
はい、うんうん、
で人気を回復させるっていうやり方ですね、
はい、
でそれはね実際な要は美少女キャラを出せば、
うん、
数字が上がるだろうっていうやり方じゃないですか、
うんうん、
でまあ実際今もジャンプでもそれはやってるでしょうし、
はい、
それは別に間違ったことをやってるとは思ってないんですけども、
はい、
あくまでもその方法って、
うん、
カンフル剤じゃないですか、
うん、
ヒロポンを打ってると一緒なんですよ。
そうですね、 手こ入れとは
言えない。
手法
であ
って、
あくまでも短期的目標でそれは回復するけれども、うんうん、その間に根本的な何か手こ入れをしないと絶対に人気が落ちるっていうのは誰でも分かってるはずなのに、うんうん、で実際の俺原作も読んだんですけど、うんはい、ここの下りの後に根本的な手こ入れをしてるんです、
うん、
でただ映画では美少女キャラを出したら主人公の片方が具合が悪くなってぶっ倒れると、
はいはいはい、
それをみんなで支えて努力友情勝利でその危機を乗り切るっていうことなんです、
はい、
それは原稿を遅らせないということに対して乗り切っただけであって、うん、あの話原稿をどうするかっていうことに関しては一つも言及してないから案の定打ち切りになってるわけです。
あそこねすごい違和感ありましたよ。
そんなのね、うん、当たり前じゃないですか。でも僕はそのくだりを見たときに、うん、悔しくて涙が出てきたんです、
うん、ね、いやそこ原作だと確か本当に入院するんですけど、
う
ん、それはもう春まで、
そう
救済みたいな感じで救済なんかあれ一応間に合わすんでしたっけ。
間に
合わす救済にはなるんですね、うん、なんですけどなんか映画では本当にその手伝ってる人たちも週刊連載を持ってる作家さんなのに、うん、自分の原稿をほっぽり出して手伝ってでなんとか間に合うみたいな話なんですけど、うん、でもそれって嘘なんじゃねえかなっていうのはやっぱすごい思って、う
ん、なんか友情努力勝利を描きたかったんでしょ。
なんかそんな甘い話じゃないじゃないですか。自分の原稿はどうするのかっていう、うん、まずは我が身でしょうし、うん、そんなだってね一応なんか一応友情みたいなのはありつつも生き馬の目を抜くというかですね、
な世界
バトルロワイヤルですから週刊少年ジャンプ の連載っていうのは ね
ジャンプとして出した最終結論が美少女キャラを出せば OK っていうのは
あそこね、
それは本当に憤りを覚えてまして、今やってるジャンプ連載の作家の人たちが、
はい、
まあなんか人気落ちれば美少女キャラを出せばいいか、
うん、
っていうふうに、
うん、
荒木裕彦先生とか車田正美先生はそんな安直な気持ちでジャンプに描いてないと思うの俺はそれでジャンプを侮辱されたと思ってものすごい腹が立って目から汗が止まらなくなったんです。でなぜこうなってるかってことをジャンプを読んでないからこれができるんです。そもそもジャンプに思い入れがない人がこれを作ってるからできるんです。モテキの時も同じでした、
うん、
サブカルに対して思い入れがないからこういうことできるんだなってことをこの人は平気でやるんです。
へえ。
ですからもう本当に僕は非常に不甲斐ない気持ちになって帰ってきたんですけれども、
はい、
どうも、もともと、
うん、
バックマンっていう映画自体
漫画、
はい、映画、漫画
原作の、ね、
漫画もそうし、映画もそう、映画か、映画もそうですし、うん、なんだろう、
はい、
うちら側のステージで話すことではない映画なんじゃないかなって最近思ってきて、ステージって言い方おかしいけど、うちら側のフィールド。
というのは、ただ漫画を読んでる人たちじゃなくて、漫画を作ってる人たちのもんってことですか？
違います。
じゃなくて。
世の中にはですね、うん、テレビ映画っていうジャンルがあるんです。
はい。
最近だと大ヒットしました、
はい、
桐谷美玲さん主演の、
はい、
ヒロイン失格。
うん。
私見てません？
もう見てないです。
見てないですよ。見てません。
見てません。
見てませんか、はい、何とも僕は言いません。
はい、
俺物語、
はい。
見てません。
おう。
でも、
う
ん、そこそこ当たってるんです。
見てないですね。
ストロボエッジ。
ストロボエッジ、はい。
見てません。
はい。
何も言うことないですけども、
はい、
僕らの周り、
はい、
もしくはポッドキャスト仲間でも、
はい、
その、うん、今話してた映画の作品、要は、なんか漫画原作の何かみたいな、うん、要は、女子、小中高生が好きそうなやつを真面目に取り扱ってる人は誰もいないですし、誰も見たからどうこうって言ってる人もいないんです、
うん、
そこはそれ、それはそれ、これはこれ、
はい、逆境ナイン会、
逆境ナイン会でおなじみの、
はい、おなじみ
の、もう違う話なの、
はいはいはい、もうなんか映画じゃないってことですか、
すごい
我々の見ている、
そう映画ではない、これでもだからダメって言ってるわけじゃない、
うん、
もうジャンルが違うから、
小説に対するラノベみたいな
こと、そうそう、でどっちが上下か論になってくると、うん、またちょっとややこしくなるけども、うんうん、それはそれ、これはこれじゃん、
はいはいはい、
で一番ムカつくのが、バクマンが、
うん、
そのそっちエリアのくせに、
うん、
そのラノベとか、そのなんかテレビドラマ映画のくせに、こっちのグループに属しようとしてきちゃってて、こっちグループのエリアの人たちが見て面白かったって言っちゃってるのが間違ってる。
はぁ、邦画という。
邦画でもないの
よ。だからここに言おうとしてるのがおかしいんじゃないかっていう。
そ
う
そう、映画そのものではないから。
だからあの僕 の, あ, のあれで言うとラーメン二郎がグルメ誌に載ってるみたいな。
あ、違うじゃん。もう
通りでしょ。
そう、
あのミシュランで一つ星取りましたみたいな、うん、そんじゃねえんだ
と。そういうんじゃねえんだっていう、うん、それとこれとは違う話なんだ。
違うんだと。
でたまたま見たら面白かったっていうスタンスだったら全然ありだと思う、
うん、
でさもうち、ん、に行ったら面白かったですみたいな論評が並んでるのが非常におかしいと思うんです。
あ、
だから、うん、僕別に大根君のことは嫌いですよ、個人的には、
うん、
大嫌いですけど、はい、個人的には大嫌いですけど、はい、バクマンのことが面白い面白くないではなくて、うん、もう別のジャンルのお話なので、
う
ん、いいんじゃないんですかになったんです。
うん、
で今後も頑張ってくださいになりました。
なるほどなるほど。
ただ本当に僕らのエリアには入ってこないでくださいねっていうっていうところをバクマンについて、だからこれをかけて一回やるのもなんかどうかと思ったし、うん、悪口になっちゃうから、
はい、
ただもう本当に何だろう、違うジャンルなので頑張ってくださいと言うしかないんです、
うん、
っていうことを今日お伝えしたかったなというのが最近見た映画の中での1個目バクマン。
バクマンね、うん、なるほど、そうですか、うん、うん、
どうですか新庄さん、そのバクマン見解についてこう2ヶ月悩みに悩んで、僕の中ではこれは違う人たちなんだという。
なるほどね。最近確かに多いです、テレビ映画、うん、あテレビ、ドラマ映画、
うん
うん、海町ダイアリーは
全然映画じゃない。
映画、
ええ、
境界線って何ですかね、やっぱり。
え、
その境界線は何ですかね。
海町ダイアリーと
海町ダイアリーと、まあ俺もが物語とかバカンとか の
作ってる境界線、
うん、
作ってる人間がバカがバカじゃないかな、じゃない
。ああ
っていう気はするけど、
是枝監督はやっぱり、
うん、あの人バカじゃない、
映画の人だと、
うん、ちゃんと考えてると、真摯に対応してると思うよ。
うん、まあでもバックマンに関してはそこまでをかなっていう。だからあれですよ、ルローニケンシン見た時と同じ気持ちはちょっとありますよ。
だから俺ルローニケンシンもどちらかというと、うん、そのソロボエッジと同じカテゴリーに入ってると思う、う
ん、いやと思います。いや、うん、僕割と原作は好きな方だったんで。
ああ、そうだね、結構好きだよね。
全巻あの売らずに持ってますので、うん、なんでもうだからやるならちゃんとやってほしかったし、やって、まあ、だからアクションはすごいですよ。アクションとんでもないんですけど、ストーリー的には本当にひどいんで、
う
ん、
全然 見るに値しないっていうか、見て何か得るものはない。
江口洋介とかすごいですからね、コスプレしたおっさんですからね、うん、
ただ
の、ね、うん、まあ、まあ別に役者が悪いとは言わないんですけど、
そうそうそう、なんかもう違うじゃん、もうなんかそこに文句を言ってもろんじゃん、うん、
やっぱだから
女装ゼロであんたこんだけ飛べねえだろっていう、うん、
そう、作ってる人のアクションの、人は確かに、
そうそう、いやいや、そういう話、
監督としては別にこの人は多分この作品には大して思い入れはないだろうなっていう作り方なんです、
う
ん、
そうそうそうそうそ
う、うん、で多分バクマンもきっとそうなんだろうなってい う,
っていう感じは
すごくありました。だからなんか
こう、すごいこう、まあ、うちらの間というか、うん、なんか映画好きの人たちが真面目に取り上げてるのがちょっと違うんじゃないかなっていう、うん、そもそも
し、だからやっぱバックマンという漫画が描こうとしたものは、まあ、ちょっとでも救い取るとしたのかもしれないですけど、根本的なところで言うと、アシロギムトっていうペンネームが出てこないじゃないですか、
うん、
2人とも本名でやってる、
うん、やってる
し、それってなんかそこに込められた思いみたいなのが多分このバクマンっていう作品の中心なんじゃないかなっていうのが、
ね、このとこだからその辺、うん、俺逆にね、大根さん分かってるから外したんじゃない。
なんですか。なんですか。
多分自分がちゃんと読んでないってことに対してのコンプレックスはあると思う、う
ん、最後まで読んでないのかな。
読んでないと思うよ。
映像化するとこだけここまでやりますって言うんで、
いや多分読んでなくて脚本家が書いてきたやつにどうこうしようって話から始まってるような気がする。
あ、全部読むのはじゃあ脚本は、うん、うん、
だ言ってることは北川景子さん主演のパラダイスキスと同じだってことよ。
そう、分かるような分からないような例えは、
うん、
パラキスを見た人なら分かるんですか、それは。
分かると。だからあの映画に文句をつけること自体がもうちょっと違うし、
あ、
そうそう、あれはあれ、
はい、
だからバクマンはバクマン、
うん、
それに面白いとかどうこう言うのは別の話
は。
っていうふうに最近思っております、
うん、じゃあ面白く面白くないかで言うと
俺は何一つ面白くないよ。
面白くない、うん、
いや結構フラットに見たからね最初の方は。
あ、
すごいこう先入観なしにしてみようと思って見てたけど、はい、あ、やっぱこれはもうジャンルが違うから何か言ってもおかしいんだなっていうこと、
うん、はい
はい
よう分かりました、
はい、っていうことと、はい、あと、あ、最近見たのだと、はい、やっぱりグリーンインフェルノでしょ。
グリーンインフェルノ、
グリーンインフェルノ、グリーンインフェルノ。
何ですかそれ。グリーンジャイアントとは違う。
え、知らないの。グリーンインフェルノ、
グリーンインフェルノ、え、最近の映画ですね。
イーライ・ロス先生の
グリーンイン
フェルノ、最高
最高
最高。
ダブルサムズアップ、
親指ダブルサムズアップ、最高、もう
最高。
エバーグリーン、エバーグリーン、グリーンインフェルノ。
それシャマランのサイン見た時と同じ反応なんですよ。大丈夫ですか本当に面白いんですか。
グリーンインフェルノ今もやってますよ。俺たちの新宿武蔵野館であ
のムカデ人間3、
ムカデ人間3を公開した全く同じ劇場では
い。
有名ですよグリーンインフェルノ。あの人食い族の話です。
あ、ホラ
ー。ホラーではないですね
どうなんですか、ジャンル的には何なんですか。
ね、うん、人権団体の大学生が、はいはい、あの未開の部族を助けるぞって言って、うん、助けに行ったら、はい、あの飛行機が墜落して、その未開の部族が人肉の習慣があって食われるっていう
カニバリズムの、
そう、
割と現代の話ですね。
そう、うん、最高です。この設定だけで最高です。もう矛盾してるもんだって。その部族を助けに行ってんのに事故ったら食われるってさ、
あ、
最高、
あ、グロいグロい、
最高最高最高です。もう最高
あ、すげえ、5回も6回も言ってじゃないですか
あ、でもこれはもう、はい、もう今年ずっと俺見たかったんで、で人食い族ってやつの、まあ、リブートではあるんですけど、はい、で、はい、すごい気になってることが1個あって、
はいはい、
どう人食いっていうことに対して見せるのかなと思ったんですよ。
人食いが怖いみたいな、うん、
食人族ですからね、
はいはいはい、
でもう正直普通にガブガブ食ってるんだったら、うん、もうジェイソンが殺しに来てるのと変わんないじゃないですか、
うん、
ホラー映画、
はい、
っていうと、でも食人ってさ結構ぶっちゃけもうフルタブーじゃん、
うん、
やっちゃいけないことのタブーをどう道義的に見せていくのかなっていう感じがしてて、すごい気になってそこは見たかったんですよ、
はいはい、
どう本編の中で扱うかっていうことに対して、
はい、
で最初はね44分間は全然飛行機も落ちないですし、まあ、退屈です、
うんうん、
ね、全然面白くないんですけど、
はい、
残りの40分間ぐらいなんですけど実際は、
はい、
で飛行機落ちて、で主人公たちがあの、はい、牢屋みたいなのに入れられて、で、お、始まるかなと思ってたら、あの一人なんかリーダーみたいな阪神タイガース4番のマウロ・ゴメス選手にそっくりみたいなそっくりなやつがですね、
ゴメスそっくり、はい、
でそいつが最初に食われるんですけど、
はい、
もうね、食われ方だと思ったの。ここの
食われ方、はい、
いきなりガブーいかれたら、うんうん、もうなんかホラー映画じゃないですか、
はいはいはい、
そしたらねやっぱ見てたら、うん、タブーなんで、うん、いきなりガブーっていうシーンもあったけど、うん、基本的にはもうね、あの調理師みたいなおばちゃんたちもいるし、
はいはい、
料理されるんですよ。
あ、なるほど。
ちゃんと手足を切って、うん、蒸してちゃんとその皮を剥いたやつをサンドイッチみたいな感じにしてみんなで美味しく食べてるみたいな、
キンダックみたいな、
そうそうそうそう、
はい、
ごめんなさい、これ聞いてる人も覚えてる人もいると思いますけども、俺これ見た瞬間に、はい、あ、なるほどなと思ったの。もう文化の話になっちゃうから、
あ、そういう文化形態で生きている人の中で、まあ、一般的なモラルというものを有した、うん、あの我々みたいな価値観の人が行くと結果怖いみたいな、
うん、結果怖いし、だうちらはさ、あの他国食うけどアメリカ人とかからしてみればふざけんなみたいな感じじゃない、
はいはいはい、
逆の立場で言えば、ね、韓国の人とかは犬食うわけですよ、って思うかもしれないけど、でもそれは韓国の人からしてみれば当たり前のことだし、うちらが他国食うのは当たり前のことじゃない、
うん、
でたまたまこの部族の人たちが食人っていうのが風習があるっていうだけの話なのもう、
うん、
だから、
はい、
もうそれ以上の話の発展は戦うことはないし、
あ、
もう逃げるだけだなと思って、
はい、
以上、
うんうん、最後結局どうなんですか。
逃げる。
あ、逃げる、
うん、だって戦えないもんだって、風習だから文化だし、
その人たちは助けに行ってるんですもんね。
そう、
元々の目的が、
うんうん、もうだから逃げるしかないんだよ。
あ、
文化だから。
文化ですからね、うん、で一人だけ助かるみたいな、
うん、ちゃんとね。
あ、
以上。だつまんないつまらなくないとかそういう次元じゃなくて、ああ文化なんだと思った時点でもうこの映画は終わったんだよ、
ね、終わってんじゃないですか、
終わっちゃったんだよ、ああなんだと思って、
最高だけど、
最高なんだけど、
最高なんですけど、
最高なんだけど、はい、ああもう文化としてこれやってんだっていうことでもう終了です。
はい、今ですね、電話出てるじゃないですか、
お電話鳴ってますね、大丈夫大丈夫
電話出てる、はい、
ぜひ、
はい、
見たことない人は、まあそうですね、プロ野球チンプレコープレ見んだったら見た方がいいかなと思います。勉強にはなりますよ。
チンプレコープレね、
はい、こういう人たちがいるんだっていうことで勉強にはなります。
なるほど、
はい、
分かりました。
ということで最近見た映画なんですけど、実はですね、はい、今日これをやろうって言ったのはですね、
はい、
この映画を紹介したかったんです。
どれですか、
はい、
メインがあるんです
か。メインがあるんです、はい、そんなねバクマンとかね、
はい、
こんなね
グリーンフェルノ、
グリーンフェルノでバイヤーとか言ってる土人の話をするために俺はこれを来てるんじゃないんです
まだあったんですね。
あります、
はい、何ですか、
橋口亮介監督の、
はい、
恋人たちという映画が現在新宿でやってます。
機動戦士ゼータガンダム2、
違う恋人たちという、
クソ映画じゃない、
あんなクソ映画じゃない恋人たちという映画が、はい、新宿でやってまして、
はい、
おそらく、海町ダイアリーを3ゲームぐらい超えてます。
え3ゲーム
3ゲームよ。
どうい
う同一カード3連勝してますね。
3ゲームってそういうこと、何のゲームかと思って、ボーリングなのか何なのか。
野球
のね。
で、もう今年の一番面白かった映画は、マッドマックス、
はい、
怒りのデスロードだっていうのは、これも決定事項、
もう不動の1位ですね、ちゃんまさんの中で、ね、
もう、神の不分率と一緒ですから、
あ、はい、
神が決めたことと一緒なんで、
はいはい、
ただ、邦画ジャンルだけで考えると、
はい、
申し訳ないですけど、これは、来ましたね。
恋人たち、
はい、
トップですか。
トップオブトップですね。
ベストオブベスト。
ベストオブベスト。
キングオブキングスですか。
キングオブキングス。
2015の。これどういう映画なんですか。
これはね、はい、ちょっとねすごい難しい話なんですよ、うん、恋人たちって言って、3組の恋人たちが出てきて、
はい、
恋愛映画ではないんですけど、はい、今のこう日本を生きている人たちをしっかり描いているというお話、
うん、オムニバス見たことですか。
そうですね、群衆劇みたいな、
ガールズビーみたいな、
ガールズビー、ガールズビー、
ガールズボーイズビー、
ボーイズビー、
ボーイズビー、
あー、ボーイズビーはね、みんな、なんかエロしか見てないじゃない。
あ、
そういうのとはちょっと違う感じですね。
はい、それ口ごもるんですか。
いや、なんかね、
難しい
映画なんですよ。
結構でも今キャストとかを見せてもらってると全然なんか知らない。
いや、もともとこの監督っていうのは、うん、PFR 上がりで、
はい、
ハッシュとか撮ってて結構面白いんですね、うん、
はいはい、
で 6,7 年前に、ぐるりのことっていう映画を撮りまして、
はい、
ある夫婦の10年間にわたってのドラマなんですけども、
はい、
不覚にもですね、これ見て結婚しようと思っちゃいましたからね、俺ね。
え？
それぐらいの。
そこで？そっからですか？
そっからかどうか分かんないけど、結婚してもいいかなと思っちゃいましたからね。
結婚したんでしょ？
もう結婚もしましたよ。離婚はしてないけど。
うん、してますよ。はい。
でその監督の最新作だっつうから、
はい、最新作だっ
つって見に行ったら、はい、うん、過去最高傑作でしたね。
本当っすか。
いや、ね、
最高傑作、はい、
なんかね言葉がないんだよね。
ん、
というのちょっと、ストーリーとか話してもしょうがないから、ぜひ見てもらいたいと思うんですけど、うん、これに寄せられている、この映画に寄せられている言葉を、はい、うん、話してきますよ、
はい、そのあれですか、
はい、
知識人の
偉い人たちがね、
前みたいなコメント、
はい、今年の私のベストワンですと。
重
略、不幸な状況に主観を置くのではなく、それでも生きていく人の感情を描くことが映画なのだと救われるような思いで本作を見ました、
うん、
重略、そこに正論のような顔をして向けられる悪意も巧みに救い取られているが、それは今この国に蔓延する空気だ、モルモット吉田って。もっと吉田の話っていうのはまたいいですけどね。
でも全然わかんないですけど。
あ、いや、全然わかんない。
どういうことですか、どういうことですか。一行で言うとどういうことですか。
おしっこの場面が素晴らしいって書いて。おしっこの場面あるんです。ごめんごめん、真面目に言いますね。
あ、はい、
真面目に話します。真面目に話します。はい
はいはい、真面目じゃなかったですか今。ま
あまあ、英語おしっこの場面もあるんですけど。
はい、
ロバート・アルトマンを模範例とするこうした作劇術が特に巧妙なわけではない、うん、そのように一見緩くだらしなくつながる世界のありようが逆に妙に濃密なリアリティを生み出すのだ中条翔平って書いてます。全然何言ってるか分かんないですね。
ロバート・アルトマンも分かんなければ中条翔平さんも分かんないですし
ですね、
はい、
主人公と言われてますけれども、はい、主人公、まあ、3人の主人公がいるんですけど、その中のメインの主人公の、はい、方が篠原敦さんで、本名も篠原敦さんの芸名も、
今日から俺はあの三橋隆方式じゃないですか。
そう
で、江口洋介じゃないですか。
一緒ですよ
江口洋介。
あれ結局なんか、ね、ワークショップからできたんだって、うん、この話が。
へえ、じゃあ本名があってそこから役名ってことですか。
よく分かんない、
どっちが先か分かんない、
分かんないけど、うん、はい、役名から多分取ってんだと思う。
役名から芸名にしたってことですか。
うん、じゃあ芸名から役名にしてんだ。
だから自分の名前に当て書きでこの名前に
してる。ストーリーも監督がこの人だったらこういう話っていうことらしい、う
ん
う
ん、ああなるほど、
うん、で、はい、この志田敦史さんは、はい、3年前に通り魔に奥様を殺されてます、はい、
っていう映画なんですか。
っていう設定で話がスタートする、
はあはあはあ、
でそこの深い絶望の中から立ち直れないまま話がスタートします、
はい、
でもう一人の主人公の、これ、ね、よく漢字がよく読めないんですけど、おばちゃんですね。
おばちゃん、
ね、はい、真ん中の人ですね、はい、おばちゃん、おばちゃん、この人も、本名と芸名が一緒ですね、役名が。でこの人は、
はい、
あれですわ、
鳴島さん、鳴島東子さんっていうんですかね、はい、
うだつの上がらない旦那というか、うん、旦那と姑と一緒に暮らしてるんですけど、
うん、
全く、相手にされずに近所の弁当屋で詰めて、うん、繰り返詰めを詰め詰めするバイトを繰り返しているだけの主婦にある日ふと恋の予感が訪れると。3人目の主人公池田亮さん、この人はなんかあれですね、違いますね、芸名と役名が、
はい、
でこの人は、なんかすげえなんかこう、うん、いけすかない感じの弁護士です。
ああ弁護士、はい、
はい、でこの人はゲイです。
ほら
で、はい、ゲイの、彼氏に振られて、うんうん、そこからいろいろと変わってくるっていう話です。
ほ
うんうん、でね、いろんな、ね、話があるんです。これちょっと話したらキリがないんですけれども、もうちょっと話をしましょうか、うん、
はい、今パンフを見てます、
ね、パンフを見てます、パンフを買ってきました
ね、はい、フーパンをね、
フー
パンを見てもらってますけども、
はい、マッドマックス怒りのデスロードに匹敵する衝撃です森直人。
ええ
っていう風に聞こえさせる人がいるんです。
森直人さん、どういうことですか。
森直人さんって有名な人ですよ、
はい、
見終わった後深呼吸をして気持ちを落ち着かせないと立ち上がれないほど感銘を受けました、うん、登場人物の皆さんの人生がそこには確かにあったからです。それを受け止め続ける140分は重いけど切実で忘れられない時間になりました、うん、紛れもない傑作だと思います。佐久間信行、テレビ東京ゴッドタンプロデューサー。
おー佐久間 P、
佐久 P、
はいはい、
そして、
はい、
これ外せないコメントをいただいております、
はい、
僕が自ら映画監督は名乗らないのは、うん、橋口監督のような人がいるからです、
う
ん、こんな映画を作る人と自分が同じ職業なわけがありません、
うん、
これぞ映画、これぞ映画監督、そしてこれぞ今見るべき日本映画、うん、大根仁志映像ディレクター
。そこで大根さんのその言葉は信じていいってことですね。
全く信じていいです。この一言で僕は大根を全て許しました。フォーギブしました。
フォーギブしましたか。食材ですね。
食材しました。やっぱりこいつは分かってると。
身の程大人。
身の程分かってらっしゃると。
自分は映画
次元が違うと。
うん、
これは本当にまさにその通りだと思います。お世辞抜きで。ちょっとね、真面目な話をするんですけど、
はい、
疲 作り方がね、うん、ちょっと違うんですよ普通の映画と。
普通の映画と、
普通の映画っていうのは多分脚本があって、はい、ロケ地が決まりました、役者も決まりました、じゃあ撮影するときはバーって行って、はい、カメラマンがカメラをここから撮ります、
はい、
でここからここまでを言ってくださいっていう風に監督なり助監督が新庄君なりに言って、うん、じゃあ用意スタートで始まります、
はいはい、
でちょっと違ったらもうちょっと違うんですよねみたいな感じで、うん、新庄いつも同じ芝居なんでちょっと違うんでやってください、
ついて変えてください
みたいな感じのことを言われるのはいつもの通りだと思うんですけど、うん、おそらく、
はい、
ロケ地について、うん、散々それまでロケ地に着くまでの間に、うん、散々稽古してるんです、監督と役者陣で、
はいはいはい、
でロケ地についてこの場だと稽古を生かした上でどう動くって多分言ってる、
うん、
で役者が動いて、はい、それをカメラマンが見てカメラを置いてると思う。
え？っていうことですか。稽古をやってきてるからセリフとかそういうものは元からあるものなんだけど、動きは何ですか、もうその場で
演技付けを、だから芝居と一緒だよね、
うん、
芝居の稽古と同じやり方で映画を撮ってるんだと思う。そのだからカメラ優先とか映像優先で撮ってないんで。
はあ、はいはいはいはい。
それって根本的に何かが違うんだけど、実はそれが根本的に何かが違うっていうことがうちらが間違ってたことであって、本来はこうあるべきなんだよ。
あ、映画であろうと舞台であろうと、うん、お芝居っていうのはそういう
ものなんだよと、うん、いつの間にか、うん、効率が優先させておかしなものばっかり撮ってるから、うん、おかしくなってるんだ。でこれねすごいいい言葉載ってるんです、
はい、
何も特別なことをしているわけじゃありません、うん、橋口さんはただ俳優のために脚本を書き、カメラを据え芝居と向き合い救い上げ助け付き合っています。すると特別な何かが映ります。そのことが、私を勇気づけます。いつ頃からか巷で作られている映画がもう自分の憧れていた映画ではなくなってしまったような気がしています、うん、橋口さんはその、私の憧れを取り戻してくれ数少ない映画監督の一人です。
どなたですか。
向井康介映画芸術誰だか知
らない。でもキネマ旬報に載ってるら
しいから、まあね、知
識人でしょう、ね、
偉い人なんでしょう、
はい、こう聞いてる方、映画詳しい方には常識なのかもしれないですけど、
僕ら嘘ばっかりしてる
はい、
あでもね本当これ、
はい、
うん、
はい、
本当こういうことなんでしょう、まあ、映画の作り方って。
いろいろな言葉を重ねていただきましたけれども、うん、今まで見ている、邦画とは結構
もう、まあね、これが多分近いよやり方は。
これあ、はい、
役者に沿って撮ってるっていう形だね、
非常に良質な日本映画だということですね、
はい、でも本当これ腹立たしいのはですね、
何でしょう、
松竹系列だとにもかかわらずテアトル新宿一貫でしか都内でやってはないというですね、この紛れもない事実。
結構大きな配給会社がというか大手についてにもかかわらず
100メーター手前のピカデリーではいまだに進撃の巨人とかやってるくせにですね
、はい、
テアトル新宿は別に悪い映画館ではないですが、
いい映画館ですよ。僕も時をかける少女みたいに泣きましたからね、はい、
もう立ち見が出るほどの盛況になっているにもかかわらず、うんうん、都内で一巻限りという
都内一巻、
この映画という文化をバカにしてますよと。
ああ、まあ、都内で何百巻も多分映画館、何百巻はねえか、結構な数あると思うんですけど、その中で新宿一巻だけ、
一巻だけ、
非常にもったいないですね。
いや本当にもったいない、
はあ、
っていうのはすごい感じてます。で、僕が一番好きなのはですね、ちょっとね見終わった後、
うん、
違和感はあったんです、
はい、
でまあ、好きなシーンはどっかと言われたらいろいろあるんですよ、例えばリリー・フランキーさんがちょっと出てきてて、
リリー・フランキーさん、
凶悪と全く同じ演技プランで臨んできてくれるんで、
よく見ますね、バクマンにも出てましたし、その前 のドラマになってたあの花にも出てましたし、うん、どれを見てもリリー・フランキーさんとして出てますね。
リリー・フランキーの中でも一番邪悪な部分ですね、言霊が乗ってないセリフを言うっていう時、
ああ、はい、
うん、素晴らしい、
はい、
なんだよ裁判なんかさバーって起こしちゃってさダーってやってさブワーって行こうと何にも説得力がないで、うん、ニュージーランドにさ行こうよいいカルパッチョがあんだよって言ってい
いカルパッチョ、
ひどい責任感のない話しかしない、
すごい
大好きなところですね。
いやリリー・フランキーさん、
で個人的には大好きなシーンなんですけど、うんはい、なんかねもう切実としてるね話なんですよ、うん、あの主人公が保険証払ってないから、
う
ん、
ああ
保険証の金払ってないから新宿も多分払ってないと思うけど
払ってる
一応、ね、保険証の金を払いに行って、
はい、
保険証かなんかに行ったら、
はい、
あの1万円だと払えるとそしたら保険所の職員が、うん1万じゃダメでしょと、
うん、
1万じゃ全然足んないから十何ヶ月よ払ってないのと
あ、
まあ、とりあえず1万円預かりますけど、うん、来週いくら払えるんですかみたいな
うん
すげえ冷たい対応してくるわけ
あ
雑な、
はいはいはい、
いやだって払うことが、ね、国の義務国のあの国民の義務なんですよみたいな、
うん、
でそれでこう主人公怒るわけよ、
うん、
だうるせえなみたいな顔で、うん、あの1万円持って、
はい、
同僚の元に帰ってなんかちょっと軽く事務作業で書類作るときに横のおばちゃんと、はい、いや昨日行ったさハンバーグさランチ大きすぎよとかなんか言って普通の会話で盛り上がってると、
うん、
それでまた戻ってきてはいとって保険証渡して、
うん、
いやちょっとこれ1週間分しかないんですけどみたいな、はい、1万円だったら1週間でしょみたいな
あ
うわーきついわーっていう
世のせちがらさが
やっぱうちらには冷たいけど、うん、同僚には優しいみたいなその人は人多分悪い人じゃないんだよその人も
その人もオンオフを切り替えてるだけなのかもしれないですけど、
うん、うわーっていうとことが描かれてて、うん、やっぱ常に狂気じみてるんだよねワンシーンワンシーンが
狂気じみてる、
うん、全員ぶっ壊れてるんだよだから多分マッドマックスに
接近
するっていう、うん
狂気じみてる
でね、うん、いや真面目な話をすると、
はい
最後に、うん、その3人の話が、
はい、
あの帰結するんですけど
ほう
全てなんかちょっとした希望を持って終わらせるのね
ほう、
うん、だけど、
はい、
これちょっとした希望じゃねえんじゃねえかなっていうふうにずっと思っててなんとか自分の中でもうまく言えなかったの、
はい、
で震災後の日本っていう話で今僕たちが抱えてる問題みたいなのも、うん、そのものすごくうまく切り取ってるんですよ、
はい
でうまく言葉を言えなかった時にですね、俺たちの高橋よしき先生、
はい、高橋よしき先生
映画秘宝
はいはいはいはい
週刊プレイボーイの11月23日号でですね、
はい、
非常にいいことを言ってるんです、
はい、
あこれだと思って、
はい、
チラシに大きくそれでも人は生きていくというキャッチコピーが大書きされていますが含むところは重いですと本作はまともに考えたら何もかもがおかしいとしか思えない現代の日本についての物語なのですが、
うん、
そういう巨大な異常さありとあらゆる抑圧について、うん、なかったことあるいは気づかなかったことにさえできれば、うん、日常生活に小さな喜びを見出すことが不可能ではありません、
はい、
と訴えているからです完全な諦めや完全な絶望の上でしかそれでも生きていくことはできないのだろうかとこれ難しいこと書いてますよ
全然わからなかったです
ちょっとした希望を描いてるんですけど本当にね、
はい、
よく読み解くと主人公が3人とも諦めてるんです、
はい、
何かに
は
ただ先ほど言ったように、メイン主人公の人は奥さんを、
うんうん
殺人通り魔に殺されて、
はい、
こいつをぶっ殺してやろうと思って、
うん、
いろいろ画策してるわけです、はい、それで弁護士に相談しに行ったりとかでバンバンお金を払ったりとかしてやってるんですけどもう結局どうしようもないと、
うん、
でどうなったかっていうと、はいまあ、奥さんの家の前であの自分の今までの気持ちを吐露した上ですごい暗かった部屋にカーテンを開けて掃除をして奥さんの好きだったチューリップを飾って遺骨を飾ってちょっとした希望があるように見せて本人は仕事に向かうっていう絵で終わるんですけど新しいところに向かってるんですがその前に何かに打ち勝ってないのよ諦めてるの
切り替えただけってことですか
で実際僕らもそうなんじゃないかって話をこの映画に通して言ってるわけよ震災以降何かに戦ってないで諦めてないかと、
うん、
でも諦めてるからこそそれも別に悪いことじゃないんじゃないと、
うん、
ちょっとした楽しさだったりそういうところは諦めたからこそ何か見つけられることなんじゃないかってことを多分この映画は言ってるんだよこんなの作れないと思ったもん、はい、無理 難しい話でしょ。
今放送事故みたいになりましたけど今ちょっとやっぱり、うん、
いや世の中には、ね、いいバカと悪いバカとたちの悪いバカがいるっていうセリフがあるんですけど、あ確かにその通りだなと。
これ作中に出てくるセリフですか。
出てくるセリフです。
今鈴木敏夫さん、うん、スタジオイジブリプロデューサーが、うんうん、あの書いてますけど、これってそのままですか。
うん、そのままです。
鈴
木敏夫さんはたちの悪いバカですけど、
たちの悪いバカ、
はい、
なんかわかります、ね、
はい、これは本人もわかってますからいいですけど本当にね、はい、救いがないのよ、
うん、
映画に。映画に何も救いがないけれども、救いがないからこそ何か喜びを見つけられるんじゃないかってお話です。必聴ですね。
必聴、
ええ、必ず見る
必見
必見必聴は聞くだ
耳
必見です。
必見
だからこれ多分役者の人は見てすごい面白いと思いますよ。
ああ本当ですか。
うん、主導権が自分にあるもんだって。絶対に
主導権、
あの撮影現場での主導権がスタッフじゃなくて役者にあるのよ。
それあれでしょ、悪の花みたいなことでしょ。
悪の花
アニメの。
ああちょっと近いかもし
ん
ない。
ちゃんまさんで言うと、うん、
ちょっと近いかもし
ん
ないけど、
あれはあの役者が演技したのに合わせて絵も声も載せるみたいな、プレスコの、
ね、そうそうそうやつですね、
はい、みたいな役者が芝居したようにする
という
なかなか言葉で伝わりづら
づらい。いやこれはね、
これいつから公開ですか。
12月からやってますね。
あもう今月から、
ええ、
あじゃあまだ正月映画 の
正月映画としては全然見れると思います。
スターウォーズをやってようがシティアトル新宿はまあ
そうね、 SF ちょっと苦手とか、うん、ちゃんまつあれだけ言ってたけど私そんなスターウォーズ見たいと思わないしみたいな人はぜひこれ見てください
正月にね、
はい、
しっとりした気分になるという感じですか。
はい、救いがないことが現代の日本の救いだってことです。
はあって感じ。全問答じゃないですか。いや
全問答の話よ
、はあ、何もしていないをしておるんじゃよみたいな。
いやでも本当にそうだもん
、はあ、
これは切り取れないなと思ってっていう、うん、ぜひねちょっと小人たちのお話をしたいなと思って今日は
小人たちという、
はい、
なんか施設に尽くしがたい映画でね、
ぜひ新宿見て
ください。ぜひぜひお金があれば、
お金があればね、
お金ください。
アルパン見に行ってんだったら見に行けんだろ
う
もん。
アルパンね、ちょっともう一回ぐらい、それか立川の爆音上映行きたいなっていう感じですけどね。はい、わかりました。
はい、
はい。
ということで、
ということで、そろそろ
告知
ですか。
はい、
はい。もうそろそろね、年末も近いんですけれども、うん、そうです。毎回というか毎月やってるですね、今夜はいい感じというトークショーがあるんですけども、ちょっとまだ1月の予定が現時点でですね決まっておりませんので、もしかしたらちょっとこの配信流れてる時は決まってるかもしれませんけれども、
うん、
ちょっと今の時点でお伝えできないので、また、うん、あの決まりましたらですね、
やんないかな、
うん、お伝えしたいかなと。
もうやんないかな、
やるでしょやりましょう、
うん、
はい、と思います。で、東京ミルクホール LINE スタンプがですね、
はい、
もうリリースされてそろそろ 2,3 週間経ってるんではないかと思われるんですけども、なかなかちょっとダウンロード数が伸びてないようなのでちょっと、ね、ここはぜひぜひ一つ
思ってるよりダウンロードされてない、
思ってるよりちょっとね、もうちょっといくんじゃないかなって思われたのがまだちょっといけてないみたいな、はい、もうね、ぜひぜひちょっとね、名前が東京ミルコールとかじゃなくてですね、愉快な劇団員っていうラインスタンプ、う
ん、ミルコールって言えないんだね多分ね、
なんでそれ後ろめたいことがあったんですかね
そう、
別に東京ミルコールラインスタンプでよかったと思うんですけど、なんかあったんでしょうね、あの平凡パイン先生の中で、
はい、
ですけど、なんでちょっとね、愉快な劇団員というので検索していただければ1個出てくるかと思いますので、
はい、
クリエイターズスタンプで、50コイン、
はい、
まあ円換算すると120円ですか、
はい、
やっていただいて、やっていただけるとまあなんかいいんじゃないかなみたいな感じです。
はい、
はい、で、はい、私新庄がですね客演することになってまして、1月のですね、年明けて、27から31日日暮里 B 倉庫というところですね、ふかふかか企画さんというところでですね、やらせていただきます。なんかいつもコントとかちょっと本当に世間から怒られそうなやつをやってるところなんですけども、
面白い、それ、
ん、面白いんじゃないですか。
じゃあ見に行きます、
うん、まだ稽古がまだ進んでないんであれですけど、まあ、面白いと思います。で、まあお一人様3000円のやつなんですけれども、お二人連れてきていただくとだんだん安くなったりとかですね、
一発でできればどんどん安くなる、
お得に、はい、うん、見れるというのがありますので、はい、まあ、ぜひぜひお誘い合わせの上、
はい、
来ていただければいいかな。なんか2本立てになってるみたいなので、うん、でそれが会によって、
話が違う、組み合わせが違ったりとかする感じみたいなので、なんかね、あのぜひぜひ、来ていただければと思っております。
はい、
はい、そして、年賀状はもう間に合わない、
間に合わない、
多分ね、12月25日ぐらいまでに来た分にツイッター出すみたいな話なんで、
ギリギリ間に合わない、
一応なんかあの本当に今の段階でも欲しいという思ってる方がいれば、あのメールしていただければなんとかします、
うちらの年賀状をお送りします、
もしあの近場で行けるところであれば持ってきます、僕はチャリで持ってきます、送っていただければと思います、来年はサラダ賞となっておりますので、またよろしくお願いします、で、なんですか、UTB
映像アカデミーでは、新入生を募集しております、映画とかね映像のこと興味ある人は、ぜひね、一緒にお勉強できればなと思います。
はい、
新庄さんどうしました？
なんかエンディングテーマ流れてねえなと思って。
あ、すっかり忘れてた。
エンディングテーマをやってくれてるクーランドさんが、今月の12月9日にアルバムを発売しまして、タイトルが、カムトゥゲザー、というなんかあのよくあるありきたりな感じ、
ありきたりな感じですね。
ビートルズを聞いたような、タイトルになってますんで、あんまり悪口を言うのもなんですが、このエンディングテーマ自体も収録されてるんですか？みたいですね。今流れてないですけど、
今流れていないエンディングテーマは収録されております。
おります。
はい、
いつも流れてるやつがあるんで、ちょっともし何か聞きたければ前回で、
そうですね、ここまで来たら流せないです。今日は流せない。
流しましょうよ。
流しますか。じゃあ流しましょうか。
流しましょうよ。はい、これから流れるやつがですね、入ってますんで、買っていただけると、なんとあの東京流行放送局のエンディングテーマが入ってるアルバムはということで、
これですね、
あの聞いていただいている方には、
シャイニングシェリーです。
シャイニングシェリー、
これすごいですよ。シャイニングシェリーっていう曲名なんですけど、
シャイニングシェリーっていう曲名を今初めて僕は知りました。
シャイニングシェリーっていう曲名なんですけど、あのこれを発表する2時間前までシェリーでしたからね。
尾崎豊の名曲と被ってるじゃないですか。
わざと被らせてたんですけど、いきなりシャイニングってつけて、プロレスの技みたいになりました。
シャイニングウィザードみたいになっちゃ
いました
。何があったんですか。なんか物言いついたんですか。
プロレスの技みたいでこっちの方がかっこいいかなと思って。
ああ、乗り手勢い。
そんなシャイニングシェリーも収録されている、カムトギャザー。
カムトギャザーぜひぜひ、聞いていただければと思います。クレームを押し迫ってきましたが、今年はあと1回ぐらいある。
なんとかやってですね。
予定ですんで、では次回の、予定は何でしょうか。次回の
予告、
次回の、特集テーマ、
次回のテーマはあれじゃないですか、ガルパン。
いや、一応ね、1年間というか3月からですけども、2015年乗り切ったということで、ここで一回ちょっと2015年振り返ってみようかなと。俺たちの、東京ミルク放送局2015みたいな。
ひどかったな。2015ひどかった
な。いろんなことがありましたね。って感じで、まあ仮ですけど、そんな感じでいけばいいかなって感じです。お便りの宛先は、
matsu@utb.jp、matsu@utb.jp までお待ちしております、お気軽に、ください。
そうですね、ご意見ご感想、
Twitter、Facebook 等もやってますのでね、気軽にいただければと思います。
Twitter やってるの誰ですか。
新庄さんです
ね。俺じゃないかっていう、あの新庄、なんだ、ニューキャッスル5387
で検索してもらえれば、
それでやってくれれば僕のところに来ますんで、直であのフォロー外からでも全然結構ですので、来ていただければ、
そうですね、番組への、感想や、ご質問とかも気軽にご連絡いただければと思います、
何でもお答えはしますので、よろしくお願いします。そんな感じで、ここまでのお相手はドキュメルクホール新庄ゆきと
ちゃんまつ2015でした。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。